SNL presents Midnight on the Ready. Summer Monday.
1月21日月曜日、時刻は午後23時を回りました。ザッキーがお送りするワンマンマンデー、お願いします。明日の11月22日ということですね。もう我々には何一つ関係ないいい夫婦の日ですって。だいたいこの日に入籍するようなご夫婦っていうのはっていう、そういう話をしちゃうと誰かを傷つける結果になりかねませんからね。ね、このポッドキャストは基本的に誰かを傷つけてるもんだと思って喋ってますからね。ね、でもやっぱ創作とかクリエイティブっていうのはやっぱこう、なんていうんですかね、こう、うん、誰かの思い通りのこうものを形にするというよりは、まあ、自分の思ったものを作っている時が一番楽しいもんですよ。だからスポンサーとかついてねえから別に誰に忖度する必要もないんですけれども、誰かを傷つけないようにしないとと思って常に日頃から喋っている俺の優しさに気づいてほしいなっていうふうに思ってはいるんですけれども、あんまり声を張りすぎると隣の部屋から思いっきり恨みのこもった壁ドンされますから。我が家の103号室なんですよ。103号室で、102号室の住人はね、ちょこちょこ住人が変わるんですけど、住人が変わるたびに恨みのこもった壁ドンをかましてくるので、これ102号室さんの なんかね、私の部屋の声が筒抜けな気がするんですよ、これ。これでも私が1階に住んでることはバレたと思うんですけれども、もうバレたっつうか、まあ、ずっと喋ってますけどね。でもなんか友達の1階のこのラジオでも喋った中国人の友達の家に行った時は、わりかしね、こう高い階だったんですよね。4階とか5階とか、その4階5階の空気っていうのはいいよね。まあなんていうかな、地震とか起きた時はちょっと怖いですけど、うん、でもこう窓を開けた時の空気感っていうのはやっぱりね、1階にはないこうカーストっていう感じがするんですよね。うん、気持ちいい風が入ってる。一回は絶対入ってこないからね。で、私の部屋の前なんてもうコインランドリーの温風しか、なんかきつい柔軟剤巻かれた時の温風とかきついですからね、私の部屋に入ってくるね。こう風っていうのはなんかこう人工的に作られたようなね、すごく心地の悪い温風が入ってくるっていう、そういう部屋に住んでますけれどもね。えまあそうなんですよ。私のようなもう私のようなね、視聴の少ない人間っていうのは、まあ、搾取される一方なんですからね。この間はあなたみたいな優しい人はっていうふうに枕言葉のように言われましたから、だからってこの優しさを買ってくれるとかそういうわけではないと思うんですけれども、あなたみたいに優しい人はでもそれだけでギンギンになりそうになっちゃってね。え、俺の優しさは搾取の対象だからっていう、うん、そう理解してくれないともう俺の心の傷は埋められないっていうぐらいまで行っちゃってますから、もうね、確実にこれ病院行ったら病名つくくらいまで行っちゃってますからね。なんて言って私最近睡眠導入アプリっていうのをね、寝るときにね、バックグラウンドでね、起動させてましてね、先日記録しましたところ、深い眠りが4分しかなかったですから、さすがにどうなのかなとは思いましたけれども、深い眠りっていうのは4分しかないっていう、で、基本的には結構寝てるんですよ、時間的には。ね、でトータルの睡眠時間はおそらく6時間か7時間ぐらいあるんですよ。その7時間ぐらいある中の4分しか眠ってないって深く。その時点でちょっと 確実に病名がつくなっていう感じの匂いはするんですけれどもね。ねえ、もうなんて言っても命の母が必要な状態になってましたから。ねえ、あの、そうそう、あの接種喋ろうと思ったんですけれどもね、その先日ブロックされたっていう話をしたじゃないですか。ブロック、異性から LINE をブロックされた翌朝のエピソードっていうのがあって、私が行ってる職場のエレベーターってのが三菱のエレベーターなんです。で、三菱のエレベーターがさ、これがなんかなんていうのかな、こう忙しい、こう社会人に向けてのこう、まあ、社会人なんてね、もう働いてるだけで普段なんてもう全然知識のインプットなんかしない、脳死で働いてますからね。だからそういう気遣いなのかどうかわからないですけどね、気遣いなのか何なのかわからない、なネタがない、ネタ的にいいかなと思ってこうな、お、まあ、気遣いなんていうのかね、もうわかんないんですけどね、とりあえずのエレベーターのモニターっていうのがあるわけですよね。でそのモニターにいろんなエレベーター内の防犯カメラの映像であるとか、これ前に働いてた職場のね、もう60過ぎのおっちゃんですけど、あの渋谷のパルコのエレベーターのモニターに私のハゲ頭が映るんだよみたいなのを話してました。あれ本当大きなお世話だよねみたいなね、私のハゲ頭がずっと映ってるんだよ渋谷のパルコのエレベーターにっていう、なんで親父が渋谷のパルコのエレベーターに行ってるのかもよくわからないんですけれどもね、え、私のエレベーターのハゲ頭が映るのは大きなお世話だっていうね、え、そういうことを言ってました。多分それもそうなのかもしれないですけども、同じ仕様なんですよね。で、私のハゲ頭も映ってるわけですよ、要は。で、あ、もうなんかね、だ、朝なんて言って30本抜けるんですから、ストレスでもっと身軽になりたいなーとか思いながらね、櫛とかさ30本ぐらい抜けるんで、もうね、もう成長期のね、鶏から、鶏からじゃない、ひよこから鶏になりかけのひよこっていうぐらい抜けますから、黄色と茶、こう名古屋コーチンとかだったら茶色と黄色の毛がちょっとミックスになってる状態ですよ。それでもう黄色い毛がもうボロボロボロボロ抜けていくって、そういう状態ですよね。その段階のひよこ並みに抜けてるんですけど、もうその私のハゲ頭も映るし、なんて、その異性にブロックされて翌朝ですよ、翌朝、本当にこれ嘘偽りなく翌朝なんですよ。三菱製のエレベーターってこれエレベーター内の防犯カメラの映像プラス四字熟語をなんか流すんですよね。三菱の中でもいろいろあるかもしれないけど、うちの職場のこれエレベーターは四字熟語をな、必ずモニターに映すんですよ。一進一退とかさ、なんかシュチニクリンが映るかどうか知らないですけど、で四字熟語が映されるわけですよ。で、異性にブロックされて翌朝ゲロのような顔をして出勤するわけです。出勤したエレベーターの四字熟語、そのモニターに四字熟語が映るんですけど、そこで映った四字熟語っていうのが音信不通だったっていう。あ、超面白いと思いながら、一人なんか目の前が霞みながら超面白いと思いながら、誰にも共有できない辛さっていう、職場の人にも話せない辛さっていうのを抱えながら一日働いてましたけれども、ね、いつかラジオでいいでとか思いながら、ブロックだって超面白くない、だって、だって女の人がブロック、ラインブロックされて翌日のさ、職場のエレベーターのモニターに映されるさ、四字熟語が音信不通なんだよ。で、そんな日常を送っています。HNN ラジオザッキーのアンマンマンデー、はい、アンマンマンデー、お願いします。この番組は毎月1回から2回にかけて更新しております、深夜のぶっちゃけトークラジオ。 もうそういう日常を送ってますから、ね、誰にも共有できないからこれで喋ってんですから、でいいんですもうね。昨今の YouTube 的なその SNS マーケティング的な、マーケティング必勝法的なところから言いますと、そのパーソナルなものを披露するよりかは万人に普遍的なものっていう、飯の動画であったりな、キャンプの動画であったりとか、なんとなくこう日常ジャンル化したものをコンテンツにすると結構こう食いついてくれる人が多いんじゃないのかみたいな、そういうことがささやかれていますけど、それとの真逆の逆行しますから、この番組もうパーソナルな部分しかないですから、売りは。で、私の人生の傷だらけの人生をここで披露してるだけですからね、そういう番組ですからね、いいんですけどね、慰めてたら、最近あれですよ、もう本当にお金を払ってでしか慰めてもらえないような、そういうカーストですからね、私はね。だから現実問題ですよ、アダルトビデオなみたいなことはないわけですから、その最近知ったやつですと、そのセンベロ居酒屋っていうのがあるじゃないですか、1000円でベロベロに酔っ払える居酒屋っていう、それをもじってセンベロ居酒屋っていうのがあって、1000円でそのセクシーなビデオによると、1000円でその1000円でペロペロっていう、その夢のような、その酔いもできるし、その自己肯定感も上がる的な酔いもできるっていう、そういうシチュエーションのアダルトビデオを最近知りましたけど、ああいうことは現実世界にないですから。セプロセットお願いしますとかって言ってね、そういう慰めはないですし、そのまあもう倍以上はかかるわけですからね、こういう話をもうベロベロしながらするっていう番組ですから、死ぬほどパーソナルなペロペロをお送りしてると自負しております。今週もしばしお付き合いを。
なんだバカ野郎、なんだお前バカ野郎、
お前こそなんだバカ野郎、
ダブルイノキだバカ野郎。
毎週月曜1回から2回にかけて
更新中だバカ野郎、
言ってください。
アリタヤキとポッドキャスター燃やしますか、
行くぞ行くぞ、
1、2、3、ダーン。
ザッキーのザッキーの
ワンマンワンマンワンマンワンマン
ザッキーザッキー
ワンマンワンマンワンマンワンマン
ザッキーザッキー
ワンマンワンマン
ワンマン
ザッキーザッキーワンマンワンマンワンマン
ワンマン
ザッキーザッキー
ワンマンワンマン
ワンマン
ワンマン
ザッキーザッキー
ワンマンワンマン
ワンマンワンマン
ザッキーザッキーザッキーのワンマンマンデー、
はい、ワンマンマンデー、お願いします。いやー、センペロでペロペロしてもらいたいもんですけどもね、こんなこと言ってると本当に前立腺肥大、最近そのご時世的にどうなの、その前立腺肥大症すらなんか走っちゃいけない的な感じになっちゃうんじゃないのこれ、大丈夫、前立腺肥大症って言ったら不健在になったりしないのこれ、一昔前だったらこれ。今すごく香ばしいスルスルのラインの投稿してる自負があるんですけれども、昨今の時事ネタを交えて今スレスレの投稿している節はありますけれどもね、だから小沢翔一の父ちゃん音とか歌えなくなっちゃう世の中になっちゃない、大丈夫ですかね、もうでもね、ニュース一本で前立腺肥大症だって知られちゃうっていうのは嫌な話ですよ本当にね。えまあ、だからどうなんでしょうね、どうなのかなっていう憶測はいっぱい広がってます、けれども、まあ別にどうだっていいですよそんなことは。あんまりさ喋るとさ本当にさ ポッドキャストといえどあんまり喋ると後々良くないっていう、まあ某そのロイヤリティのあるお方とですね、私同級生なんですよ、こう見えて。別に同じ学校に通ってたとかそういうわけじゃないですけど、でね、あのとあるもう とあると、まあまあ、あの相当昔の話です、相当昔の話なんですけど、あのうちの高校の男子校の修学旅行の時に、あの奈良の吉野になんか泊まったんです。でその時の宿っていうのが、なんかあのうちの高校は別館に泊まったんですけど、なんか由緒ある宿だったらしくって、その人たちが、そのロイヤリティあふれる人たちが別館に泊まったかどうか知らないんですよ。で別館の布団が結構せんべい布団的な感じだったから、でおそらく別館ではないと思うんですけど別館があるってことは本館があるってことだから、おそらく本館なんじゃねえかと思ってるんですけど、なんか同じ系列の旅館に泊まった的な話を聞いて、でその近くにあるなんか由緒正しいもう何寺か、もうその時死ぬほどなんかあの熱くない汗をかいた記憶があるとね。あのもうなんて寺に行ったか、宿の名前覚えてるんですけど、なんて寺に行ったかわかんないですけど、由緒正しき寺に行ったらしいんですよ。行ったらしいんですよっても一言ですけど、でその時になんか死ぬほどこう何段もある石段を登らされて、でなんかそのお寺を見た後に、あの我々男子高勢は石段を降りていたわけなんですね。そんでそしたらその石段を降りてる最中にですね、その登ってくる女子高生の一団がいるわけですよ。同じ修学旅行生だろうなみたいな。でみんななんかローファー履いて、で制服でこう上がってくるわけなんですけど、でなんかすげえ頭の悪い会話をずーっとしていて、で私ほら、こう見えてさ、こう見えてっていうか、こんな話をやっといてなんですけど、思ったことをたまに口に出しちゃう癖があるので、それで大体災いを呼ぶんですけど、ね、思ったことをたまに、別に誰に聞かせるわけでもなく、一人、病気なんですよ、これだから。で病的な感じで一人で、なんか口に、別に誰かに聞かせてるみたいな会話の流れでとかそういうんじゃないですよ。本当に思ってることを一人でに、誰も聞いてない時に、ふと言ってしまう癖がありまして。で、その癖がその当時も出ちゃって、なんかもう登ってくる女子高生たちが、あめちゃくちゃ足痛いんだけどみたいな、なんかそんななんか会話、まあもうすごいオブラートに包みながら今喋ってますよ、もっと頭が悪い感じがしてましたけどあのめちゃくちゃ足痛いんだけどとかね、あのなんかうちのあの弓道部の沢村コーチ守るみたいな顧問の顔を見ながら、あのめちゃくちゃかっこいいとか言ってたバカな女子高生、本当クソみたいな女子高生たちがいたんですけどすげえセンスのある女子高生たちがいたんですけど、一つもかっこよくないんだけど、本当にバカな女子高生たちが上がってくるなと思いながら、うん、めちゃくちゃ足が痛いんだけどとかって言ってるか、で私当時はあの今よりもなんかあのすごくこうなんていうんですか、そういう女子どもに対しては厳しい目線を、ま、向けていた、もうトゲしかない、もうあと角の丸まってないザキさんがいましたから、あの川の上流とかにある石張りにチクチクしていたザキさんがいましたから、角が取れていないザキさんがいましたから、その時になんかふと思っちゃったんですよね、ふと思っちゃって言っちゃったんですよ、あのそんなローファーの靴で来て石段に登ってくからだよみたいなねでそんなことを疲弊して石段を降りながら私はボソボソ文句言ってたわけですよ。聞こえてくる会話がだんだんイラついてきて、ね、そしたらなんかか石段を降り切った後にですね、なんか黒ずくめのスーツの男たちがすごい立ってるわけですよ。そんでなんか警察でも来てんのかなみたいな、そういうなんか殺伐としてちょっとかの空気が凍りついてるような感じがしたんで、 そしたらなんかうちの高校の学年主任がすごいニコニコしながら、あ、今歩いて行った女子高生の一団の中にロイヤルファミリーの方がいたんだぞって言っていたらしいぞっていう、それであそこにいる人たちは SP らしいぞっていう、話をニコニコしながらしてきたんですよ。その瞬間すごい血の気が引いちゃって俺はもしかしてロイヤルファミリーの方に罵声を浴びせてしまったかもしれないっていう、一昔前で言えば不敬罪で俺は首をはねられてたかもしれないっていう本当に表現の自由が守られている国でよかったっていうこのラジオで喋る自分もどうかと思うんですけどね、墓場まで持っていこうかとも思ったんですけれども、ね、だから喋っちゃいけない人間なんで私みたいな人は本当によくポッドキャストやってて命があるよって思いますけれど、そういう経験をしたことがあるんでちょっとね、だからうかつに今前立肥大症の話はできないよねっていうもうほぼほぼむき出しで喋ってると思うんですけれどもね、前立肥大症の方々からのお便りが届いております。ありがとうございます。今週のメッセージテーマ、なんだこれはということでいただきました。ラジオネームメリゴさんからいただきました。ありがとうございます。人生50年はああと9年もあるのか。あ、友崎様ワンバンコ、秋と冬の狭間で安入いな表情を浮かべている私です。この時期はため息が自然と増えてしまってよろしくないですね。ハラハラと舞う落ち葉を見ては、節操のないクリスマス&おせち商戦を死んだ目で見つめて、幸せ家族でごった返す週末の寿司屋を目の当たりにして、だから東京ガスの CM みたいですねこんなことではいけない。ため息は幸せを遠ざけると言いますので、ため息をつきそうになった時、代わりになる言葉を探していたらこの時間になりまして、よし決めました。小声で GPS を即位していますということにしました。都市伝説で GPS おじさんという話を目にする機会がございましたら、私めを思い出してくださいませ。僕はちょっとここで止めたい。この人は仕事のしすぎだGPS を即位していますっていうのは、おそらく車のキーを回した時に、カナビが最初に喋る、その最初に喋る、最初あたりに喋る言葉だと思うんですよ。おそらく仕事しすぎだ本当、ため息は幸せを遠ざけるってよく言いますけど、もう私はため息をするために思うんですよ。そのことを思い出すんですよ。でもそうね、そんなこと言ったらもう世の中の大半の人なんか幸せを逃してますからね。私はため息意識的につかないようにしようと思っていてもついてますから、基本的にね、幸せなんて一つも感じてない人間ですから、もう明日雲真っ赤で死ねばいいと思ってますから自分のことをだから今の5倍はため息をつきたいっていう人間なんです。それでもやっぱため息ついててもやっぱね、経点越えはしないですから、でそれがある意味こう不幸なのかもしれないですけど、自分にとってはその経点越えをした瞬間が幸せなのかもしれないですけど、 GPS を即位していますそれでは私はナンバーワンニンニクシュースナックのハートチップルを何袋買えばアンミカの意識を断ち切れるかを調べるバイトがございますので、ここいらで失礼いたします。なんだこれは、意識を断ち切るところかアンミカがビンビンだ、ギャー逃げてください。失礼いただきました。ありがとうございます。続いてラジオネーム、ドラディル、今週のメッセージテーマ、なんだこれは。こんばんは。私の人生に対してなんだこれはと 常日頃思っているドラディルでございます。さて最近私はシリアナ付近に謎の白い謎の塊が数個住み着いていることがあります。なぜなのでしょうか。私はここ近年シリに何か過激なアプローチをしたことは全くないのにもかかわらずなぜか存在しているのです。だからこれケミホタルの恋症じゃないですか。なぜか存在しているのです。お風呂に入りシャワーで尻を洗う際にやつは現れます。それを見てなんだこれはとなってしまいます。しかしその正体がようやくわかりました。私の血毛はサンドペーパーよりも強い毛並みだそうで紙程度なら簡単に引き裂いてしまいます。なんとトイレットペーパーで尻を拭いた時に強すぎる血毛がトイレットペーパーを引き裂き手のストロークに合わせて徐々に血毛に絡みつき白い玉となって新しい命を芽吹かせてしまっていたのでした。これはなんかね、何割かの人は経験したことがあることだと思いますけどもね。なんで俺の黒いボクサーパンツのお尻の部分になんか細長くね、ほら小寄りみたいな感じにさくしゃみを出したい時にティッシュペーパーをくるくるくるくるくるっつってね細長くした小寄りちょっと湿った小寄りみたいな小寄りの切れっ端みたいなやつがくっついてんだっていう時はありますけれどもね。あれですから新たな命ですからね、生命の息吹がね宿っていたんでしょうね、この人もね。この白い玉のことアナル白玉と呼びこの白い玉のことアナル白玉と呼びいつか展覧会を開こうと思いますので、その時はザッキーさんを招待しようと思いますので断らないでくださいね。大阪万博で展示されることを心よりお祈り申し上げます。ということでコーナー行きましょう。今もう読んでて左の鼻の穴がもう詰まりました。コーナーです。
悲しいもの。
悲しいもののコーナーでございます。こちらのコーナーでは皆さんが日常生活過ごしていて悲しいなと思ったエピソードを募集するというコーナーでございます。それではご紹介してまいりましょう。ラジオネーム、これ多分連続ものかもしれませんが、ラジオネームドラディル。悲しいもの。まんじがためをされているえなりかずき。誰とは言いません。誰にされてるかっていうのはあえて言いませんけれどもね。ジンマシンが出てないって言うんですけれども。続いてラジオネームドラディル。私なんだろう、ワタオニの再放送とか見たのかな。それとも太田上田とかに出てるえなりかずきの顔を見てそう思ったのかな。悲しいもの。チョークスリーパーを受けているえなりかずき。これをこれ仮にですよ、仮に寝つきの悪い夢として見てるって言ったら最悪ですよ、精神状態。それはもう早くメンタルクリニックに行かないとって。続いてラジオネームドラディル。悲しいもの。喉仏をもうあるでしょ。喉仏を使われている
えなりかつき、えずくかなり。
もう今日はこれでいくんです。ドラジルさん、今日はもうドラジルさんはこれでいくんです。これ一本やりてきてますから。
そんなことを言ってないでしょ。そんな
多分こう喉元をし喉元を閉めてやるのはあの大御所の女優かもしれませんけど、
先にシャワー浴びてこいよ母さん
っていう、そのえなり、もうあの唇の端からドロドロになった息を垂れ流しながら、好楽の厨房が犯行現場ですか。続いて、
ラスト、
ラジオネームドラディ、悲しい、
すごくセクシーなパンティーの香りが内館牧子の大衆だった時のえなりかずきの顔。
なんかひとひねりふたひねりこう聞かせてる感じがね。
すごくセクシーなパンティーの香りが内館牧子の大衆だった時のえなりかずきの顔。
だから俺えなりかずきはさ、内館牧子の大衆を知ってないとこの顔はできないわけじゃん。つまり内館牧子を一回抱いてるってことじゃないですか、このえなりは。牧子はえなりのお稲荷を一回食ってからの物言いをしてるわけじゃないですか。絵面が地獄絵図ですけれども。
まだまだ皆さんからのお便り募集しております。宛先はザッキーのワンマンマンデー公式ツイッターアットマーク OMM アンダーバー DAY アットマーク OMM アンダーバー DAY、 そちらにあります固定のメールフォームよりお送りください。以上、悲しいもののコーナーでございました。
申し訳ありませんが、初めてのお客様にはホモホルンリンクルをお売りできません。初めての方にはお試しセットと説明書きをお送りしています。それは商品の中身や私たちの考え方をご納得された上でお求めいただきたいからです。30代からの年齢化粧品無料お試しセットのお申し込みは
はい、ワンマンマンデー、今週も終了のお時間が近づいてまいりました。センペロ居酒屋行きたいですね。ブロブロブロブロブロブロっつって1000円払えばいい、ね、そういう夢の世界ってのはないですから。基本的に単価は高いですから、ね、1000円ね、しみじみしちゃった。もうこう最近アメリカでバイトしてる人がさ、やっぱあの円安影響ありましてね、やっぱりたくさん稼いでもう向こうの物価高いけれども給料もそれなりに高いから、それで物価が高い中で生活しても10万ぐらい貯金できるっていう。そうかと、なんかしみじみしちゃうね。その単価を考えるとしみじみしちゃう、ね、そうなんです。単価っていうのを気にしちゃいけない。そのね、年末ジャンボとかでも同じですよ。その夢を見てる時間を俺は金で買ってるんだっていう、当たらないんだけど、3000円か300円しか当たらないんだけど、それ夢を見ている時間で物を取って、もう元を取ってるんだっていう、そう自分を慰めていかないと、消えていったお金の価値っていうのは
なかなか回収できないもんだよね。また次回。
この番組はザッキーとリスナー皆様の声でお送りしました。